どうもガルです。
ミソでーす。
今週は2018年第7号の瞬間少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで今週背表紙が1972年復刻版背表紙ということで、青を基調にした感じのちょっと新しい、
そうだね、雰囲気違うよね。
ちょっと違った感じの背表紙でおしゃれですね。ということで、内容、何かプレゼント企画などもありまして、で、新連載が今週から始まります。存在するために僕たちは戦わずにはいられない新連載、第1弾関東カラー54ページ、物騒が殴って切って打ちまくる痛快スタイリッシュタイムアクション、坊主ビーツ、平野良二先生が始まりました。で、こちら平野先生が、デビューが2014年のジャンプネクストウィンター号に、鳥獣ギガ。これは、漢字がスーパーな獣、鳥獣にアルファベットでギガで鳥獣ギガというのを掲載してデビューとなりました。で、その翌年、ジャンプネクスト2015年ボリューム4号に、カラグリラという作品を掲載。その後、2016年、おととしですね、おととしの17号に、坊主を読み切りとして掲載して本誌デビューとなりまして、その坊主を、元にした作品、今回の坊主ビーチで初連載となりました。うん、ということで、ネクストデビューから3年ちょい、4年ぐらいでの初連載ということで、順調な感じかもしれません。
そうですね。
で、内容としましては、坊主という、その、何か、なんでしょうね、重機チックな道具を用いて、地味というのを退治している坊主の仏教の僧たちがいるんですが、その人が、北海道の山奥で狼に育てられている少年に出会って、その少年を、助けたりして、坊主として育てて修行して世に送り出すぜ、みたいな展開でした。
いやはや平野先生めっちゃ絵うまいっすね。
今回この関東カラーの圧が大変良かったですね。
そうだね、もう1ページ目からなんだろう、この妖怪というか地味、
はいはい、
これのなんか迫力やばいよねっていう。い
や、これはインパクトありましたね。やっぱりジャンプ、やっぱり週刊少年漫画というか週刊連載であるっていうのと、ジャンプ風の画風とかいろんなものを込み込みで、あんまりこういう感じのカラー絵描く人いないですからね、ジャンプ。あんまり少数派ですからね。
うん、
そういう意味で本当に開いた瞬間に、これは果たして本誌の漫画のページなのか、何かの企画告知のページなのか迷うぐらいインパクトのあるカラー、関東カラーでしたね。
そうだね。周りの坊主たちがいろいろね、武器装備してるっていうのも異様な感じがしていいしねっていう。
はいはい。結構重武装で重火器を構えて、で、何かこう顔隠してといった感じが、ちょっとやっぱり、なんて言うんでしょう、アーマード警察的な。
うんうんうん。
人狼とかのアレチックなのを想像したりとかして、ちょっと男の子心を刺激しますよね。
そうだね。しかもその上でね、全武装解放、パージしろっていうね、浄化と書いてパージって読むとかね。このあたりもやっぱインパクトあるしね。
仏の装備って書いて武装って言ってますからね。
うん、そうそうそう。
武装解除。パージ。しかも空飛んでますからね、みんな。
そうだね。いや、これだけでなんかわしづかみにされるよね。
いや、ほんとこの関東カラーで一気にテンション上がりましたからね。で、本編の方は、一応主人公、狼に育てられている、まどかくんのお話という話でした。
いや、そうだね。いや、はや、本編に関してはもう完全にまどかくんのゼロストーリーというかね、キャラクター紹介じゃないですかっていう。
本来連載1話はキャラクター紹介になりがちなんですけどね。よっぽどラブコメは多分文法が違うんですけど、スポーツポの、バトルものとかに関してはやっぱり主人公の、特性と動機をはっきりさせる第一話であってほしいなと僕は思うので、特性に関しては能力的な部分、あと性格的な部分、人格的な部分ですねの普通とは違うところを見せて、であとはその少年が、向かっていく動機っていう、能力と動機っていうのを見せてほしいという意味では、この、玉木まどかくん、まどか玉木くんの能力が正直よくわかんないんですよね。
そうだね。実際、今回はなんかね、この、地味を吸収するというね、能力があるっていうことはわかるけれどもね、これが実際、坊主になった時にね、どう生かされてくるのかっていうのは、来週以降だしね。
そうなんですよね。ある種、その、他の人に対してどうユニークな能力なのかっていうのがわからないっていうのと、あとやっぱり出てくるのが、この、先輩坊主というか、師匠のみっていうこともあって、人格的な特殊さっていうのが、まだ見えては来てないんですよね。
そうだね。この龍大寺さんは、でもかっこいいからいいけど。
はい、
実際こいつらの組織がどうとかね、全体的にどんな奴らなのかっていうのは、いまいち分かってない状態ですからね。
やっぱり普通の人とか、リアクション要員とかがいないっていう点もあって、やっぱり主人公がおかしな人であるっていうところも出しづらいですし。 まあ、もともと生活感がないっていうのもありますけどね、この第一は。
そうだね。
なので、その人格、能力的な特性っていうのがちょっと分かりづらいなっていうところで、やっぱり第1話で、まだこのキャラクター紹介に関しては、途中までかなっていう印象はちょっとあるんですよね。
うんうん、うん。
その一方で、動機づけに関してははっきり描かれて、それは自分探しなんですよね。
そうだね。
俺は何者なんだっていう。それに関しては、最近のジョジョリオン、ジョジョ第8部ジョジョリオンとかでも、主人公の自分探し、俺は一体誰なんだっていうのがテーマで、物語を進めていったりとかしていましたが、でもなかなか、僕はその自分探しっていう動機づけって果たして現代的なんだろうかってジョジョリオン読んでる時にいつも思うんですよね。
ああ、俺は結構好きだけどね、そのテーマ。
短編とかで短くまとめるならあれですけど、長いお話を自分探しを主軸にしてやっていく。俺は一体誰なんだ？俺は一体何者なんだ？っていうので、主軸としてやっていくって結構、なかなか、そこのところにこう、主人、読者のこう欲望とか憧れが、なかなか同意じゃなくて、共感しないですからね。
うんうんうん。
ような気がするんですよね。何か火影になるとか海賊王になるとか、それに対して読者がその、まあ、読者の欲とか、読者の憧れとか、夢とか、そういったところが結構、こう、共感できる、重ねる、シンクロできると思うんですけど。
うん、
ただ、自分探しって読者がどう共感したらいいか、シンクロしたらいいかって、僕の中では結構分かりづらいところがあるんで、その点、この、玉木くん、まどかくん、自分探しを主軸にし続けたら、ちょっと、僕は分かりづらいかもと思うんで、もっと大きいとは言いませんけど、分かりやすい目的も並行してあったらいいかなとは思うんですけどね。
いや、まあ実際自分が何者かって分かったらね、その、こっからは新たな目標は出てくるでしょうからね。それな感じでいいのかなって思うんですけどもね。なんか普通的にいけばなんか本当に大いなる使命とかありそうだしっていう。あとはこの女の子とかもいるしねっていう。最初いつかきっと必ず会えるからって言ってるこの謎の固めの女の子とかねっていう。
ああ。そっか、これなんとなく僕母親かと思ってましたけど、どう違います？
どうだろう、違うんじゃねえかな。
だってこれ、玉木くんが何歳ぐらいでしょう、子供の頃に見てる大人の女性じゃないですか、これ。
まあね。
うん、年齢わかんないですね。ディティールが見えないんで。
そうだね。お姉さん的なのかもしんないし、ちょっとわかんないね。
意外とこれ幼女なのかもしれないですね。はい。母親だと思ってましたけどね、自然に。
なるほど。でも、母親は狼がいるからな。まあでも、そうか。それと対比させる感じなのか。どっちが本物の母親だ、みたいな。
あー、なんとなく自然にそう思ってただけで、よくよく考えると確かに、この、まあ名前を刻んだ人、主人公をここに逃がした人、流した人なのかもしれませんけど、それが必ずしも母親とは限らないのかもしれませんね。
うん。
普通に考えたら母親のような気はしますが、もっと別の、近いけれど違う立場の女性でヒロイン描くってことは確かにあり得るかもしれませんね。
そうですね。
確かになんか主人公の出自に関しては早々に決着をつけて、だからこれをしなきゃならない。だから誰々のためにこれをこれをしなきゃいけないとか、そういった方向に、あるいはこういった立場にならなきゃいけない。こういう存在にならなきゃいけないとか、そういった使命の方にシフトしていったら、よりわかりやすい少年漫画になるのかもしれないですね。
そうですね。いや、しかし、玉木くんは最初野生時間が出てきましたけど、髪切るとすごい、こう、ショタ感が出ますね。
ああ、ショタ感はありますよね。
うん、しかも名前もマドカ、タマキだしっていう、なんかすごいショタ感あるよねっていう。
はいはい、そうですね。中性的とは言いませんが、女性でも通じる名前ですもんね。
うん。
しかもマドカって言ったらもう女性名な感じがしちゃいますもんね。
マドマギだからね。
まあ、名字なんですが、うん。といった感じ。まあ確かにショタ感。ちょっと、なんか、またなんか、半ズボンですね。いや、違うんでしょうけど、ちゃんとした呼び方あるんでしょうけど、この衣装。
う
ん、
そうだね。
仏教用語的な。でもまあ、半ズボンは半ズボンですからね。
だから、まあそうだね。だから、なんかそういったところに刺さる感じもあるだろうし、まあ男の子的には本当に重火器がボンボン出てくるだけで楽しいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
しかもすごい重そうだしねっていう。
ああ。主人公がそれ使うかどうかはわかんないですけどね。
いやでも使ってほしいね。一応関東から、あのさ、扉絵では持ってるじゃないですか、でっかいやつっていう。
はいはいはい。
こういうのガンガン大きく使ってって、まあ中から数珠の弾丸とか出すのかもしれないけど。一体どういうギミックなのかっていうのも次週以降すごい楽しみだしね。
確かにそこのところで、まあなんか妖怪退治っていうと本当に少年漫画、もう昔ながらのいつでも必ずあったようなジャンルの作品ですが、その中でどう個性を出していくかっていうので、この、なんでしょう、書き込まれた重火器によるゴリゴリのアクションっていうのが個性として働いたら、こう、いいなとは思いますよね。
そうだね。 いや、はい。まあ、だから本当に期待大ですねっていう。
そうですね。本当に主人公、まだ僕は本当に主人公がどういう人なのか分かってないので、うん、第1話の中で何かこう主人公が降りかかる何らかのこう強制される何かに立ち向かうとか、普通なら突破できないこう壁を乗り越えるとか、そういった突破するようなところがあまり見れなかったというか、普通に主人公をやられて、ママ狼がこう立ち向かって時間稼いで犠牲になってみたいな感じで、その後主人公が一活躍するのかと思ったらしなかったですからね。
しなかったね。
ここは超マジでかと思いましたからね。
いや、本当、まあ、むしろね、この後先輩のこう龍大寺さんと別れることが俺は本当びっくりだからねっていう。てっきりこの師匠とこのね、この弟子の話かと思ったらっていうね。
僕もそう思いましたけどね。
うん、来ないんかいっていうね。
来ないという。だから、1話で残った資産はあまりないかもしれませんね。うん、1話で植え付けられたのはどちらかというと、やっぱり龍大寺さんのキャラクターと主人公と狼。っていうところですから、それは2話以降果たして生かされるのか、2話で完全に仕切り直すのか、わかりませんが、まあ2話でとりあえず、この、まどかくんのことが好きになれたらいいなとは思っております。
そうですね。
では続きまして、鬼滅の刃の第93話内容としましては、炭治郎くんは、義勇太郎さんの首を切ろうとするんですが、間に合わないような気がするんですが、善逸さんが、こう、妹さんを止めようとするんですが、宇髄さんが、お兄ちゃん止めようとしてくれるんですが、毒にやられるんで、炭治郎くん切ろうとするんですが、顎を噛まれ刺されてしまうという展開でした。
いや、もう今週も緊張感やばいっすねっていう。
いやー、この、本当に少年漫画って結構バトルもの、どれだけ傷を負ってもあまり深刻な感じにならないようなところがあったりもしますが、同性とか初戦とかいう、そういう読み方になりがちなところもありますが、今後、鬼滅の刃の最近の展開は本当に、もう、やばい感ありますね。
やばい感ね。特にもう、うずいさんなんかもう腕片っぽないし、すげえなんかね、強がっているけど、譜面が完成した、勝ちに行くぜってノリノリだけど、もう、ほんとボロボロじゃないですかっていう。
はいはいはい。
途中で顔バッサリ切られてるしっていうね。
そうなんですよね。
絶対もうこの後、こう、復活するイメージ湧かないじゃないですか。
いやー、そうですね。もう生きるか死ぬかの問題ですよ、あとは。
そうなんだよね。だからその辺も含めてもう、なんかね、あと、善逸くんもね、本当にボロボロ、すごいボロボロじゃないですかっていう。
はいはいはい。
だから本当にもう、なんだろう、もう、読みながら、決まってくれ、決まってくれ、これで決まってくれって祈りながら読んでましたって。
いや、本当ですよね。このギリギリの感じ、そして、炭治郎くんも最後、この顎を毒の鎌で刺されますからね。
そうだよね。これ、超痛々しい刺され方だよね。
そうなんですよ。
うわっていうね。単純になんかこうさ、顔を切られたとかよりも、非常に痛いからね。
そうですね。結構、確かに頬を突き抜けるとか、それこそ殺し合い的なあれだったりもしますが、うん、やっぱり、なんか、生々しい痛さがありますよね。
あるね。
貫通、穴っていうのと貫通っていうのを組み合わせると、すごい生々しい痛さがあるかもしれませんので、その痛々しい感じの中で炭治郎くんがベルゼに首を切りに行っているこの感じっていう、かっこよさと、追い詰められてる感、緊張感が大変盛り上がってますよ。
いや、ほんとだね。いやー、だから本当に決まってほしいんだけど、まあ、善逸の方もまだ決まるかわかんないし、炭治郎くんの方もこれだしって言うし、もうあとこれは猪之助が復活しかねえなって思いながら読んでますけどもね。
猪之助くんはでも結構この、最初に妹さんの首切るときに一活躍してますからね。
うん。
で、あの時にもしっかりこう成長を見せつけましたからね。
うん。
仲間を信じて、任せて、一人じゃ無理だからっていう、その辺でもう、猪之助くんは頑張りましたからね。で、今回も善逸くんがこの神速っていう技で、本当にこう、成長を見せつけますからね。
そうだね。
ちゃんとそれぞれが悲劇を乗り越えて強くなってるというところを一人一人見せていってっていう、ここに至ってるんで、もう、行ってほしいですね。
行ってほしいですね。
という、よく僕はこの、キャラクターに起こる変化こそがドラマであるという話をここでしたりもしますが、やっぱりこう、困難とか異常事態に即しても主人公はブレないっていう、その変わらないドラマっていうのも逆にありますからね。
うん、
このブレない感じのドラマチックな感じが、大変次回を引きつけます、はい、では続きましてワンピースの891話内容としましては、ビッグマムとかも大変でみんな大変なんですが、まあ、ルフィとサンジはそれぞれ信じられてるからって向かっていってケーキ到着かっていう展開でした。
お、なんかキングオブ妹になる女フランペさんが出てきましたけど、すごいすごい失敗するフラグ立ってますね
ああ、まあ失敗するフラグは取ってますけど、でも、まあこのキャラクターに関しても本当に、小田先生の巻末コメント、最近妹属性、 こう切り開いてるみたいな、うん、あのコメントがここに来てもなお生きてますよね。
生きてるね。いや、一ページだけでなんか十分魅力伝わってきていい感じだと思いますけど。
はいはい。
いや、でもね、やっぱ僕の中ででもね、まだあの、ブルレさんが最萌え妹なんで、この話の中では。
そうですね。意外と僕もそうですよ。
いや、だから、なんかまあ、ブルレさんにもうね、ちょっと最強の妹らしいところ見せほしいなって思ってますよ、この後もっていう。
そうですね。鏡の国から出るにはどうしたって必要ですからね。
そうだね。
片栗さんやられたところでお兄ちゃんって出てくるかもしれませんからね。
うん。
いや、それは妹力高いですよ。
高いよね。やっぱり妹対決もすごい期待ですよっていう感じですね。
そうですね。この片栗さん、あの、33人の妹全員の憧れの潜在、存在、全お父さんたちも憧れられている敵は多いっていう、このポジショニング、そしてその、最愛の妹、キングオブ妹になるっていう、この新しい戦いが勃発してますからね。
うん。
いやー、大変気になります。
気になりますね。まあ、片栗さんは幻滅させなきゃいいけどっていうけど。
そうなんですよね。ルフィに手こずってる片栗さんに対して、こんなお兄様なんて見たくないっていう、このセリフが強調されてますからね。
そうだね。
見たくないっていう。これは、片栗さんの集大がいつか晒されるんじゃっていうのが気になってきますね。
ですね。そしてまあ、今週は何よりね、このまあ、頑張るルフィと、ここにね、あの、マムのとこに向かっていくサンジっていうところのこのね、がそれぞれこうね、相手から言われるけども、こう折れないでね、俺は信じられてるっていうね、はい、重なるところはすごい熱かったですよね。
まあそうですね、ここで本当に、あの、信念とか、その友情絆感の戦いになってますからね。
うん。
信頼されてるからそれに応えなければならないっていう。まあまあ、それにしたって脳筋の意思ではあるんですけど。脳みそ筋肉の意思ではあるんですけど。
うん。
でもまあちゃんとそこのところにテーマ性が乗っかってますからね。
いやそうだね。いや、すごい良かったよ。本当にね、あの、しかも両方ともなんか固めっぽい感じだっていうところをついにしてる感じも、小田先生、こういうところの演出うまいなって思いますからね。
ああ、なるほど。いやということで、おそらくケーキが到着したのかどうかはわかりませんが、とりあえずケーキは完成してビッグマムが何かに気づいてみたいな感じですからね。
うん。
なので、来週、とりあえずケーキ方面に関して大きく動くのかどうか大変楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、アニメ第2期放送開始記念センターカラーのサイキクスの災難でした。センターカラーは何かこうね、ウィンターファッションに身を包んだ感じのサイクの感じでした。
これはもう実写版を意識してるんですかね。
再びですか。
もう山崎賢人的な感じを出してるんじゃないですか。
いやでもなんかこの感じのちょっと写実に寄せた本編の画風を変えた感じのセンターカラー表紙っていうのは、なんか印象いいですね。
まあそうだ、
印象的なセンターカラーです。そして内容としては、佐伯くんが、3学期になって学校に行ったらみんな様変わりしてたけどギャグ漫画だから1話で戻るっていう展開でした。
いやー、ビットコインタイムリーだったね。
ビットコイン大暴落に関しては、もう未来を予見しましたね。
さすが超能力者だよって。
っていう、まあ麻生先生的にも、ホクホク。やったぜって思ってるんじゃないですか。
まあ、でもなんかビットコインで損した人に恨まれそうだけど大丈夫かな。
いやいや、そんな共感してくれますよきっと。
はいはいはい。いやー、笑ってくれるから。
わかるわかるって言ってますよきっと。
いやー、すごかったね。わお。いや、本当に現実ね、実写化もしたから本当現実にシンクロしてるよね最近。
いや、実際これ月曜日でしたっけ、発売日に読んだ段階ではまだビットコイン暴落のことがそんなにニュースになってなかったんで、ビットコイン暴落とか言っちゃってこのまま上がり続けたらなんかこんな実在の仮想通貨の名前出しちゃって大丈夫かよって思いながら読んでたんですけど、
うん、
も
う
週半ばでもう大暴落のニュースが流れてましたからね。
うん、
もう真っ先に採掘を思い出しましたよ。
俺もだよ。いやー、やるなーっていうね。そして、まあね、本当に、久しぶりのギャグ漫画でよかったですねっていう。
まあそうですね、本編でも言ってますが、佐伯くんが自己研究してますが、シリアス展開が続いたけれど、今回からはギャグだっていう。ということで、大体こう、読者の予想を裏切るような形での一発ネタ、見た目で笑わせるっていう、まあまあ、ごくオーソドックスなネタでした。
そうだね、アレンくんがよかったね、特に。
怪我だ、傷だらけってやつ。
そう。ちょっと大げさすぎるだろって。本当にやばいっていうね。
これもむっちゃドベタですけどね。
うん。いや、ベタだけど、俺、8時間以上手術、1時間心肺停止、結構面白かった、俺は。
まあ僕もこの解説がすごいリアルっていうのがちょっと面白かったですね。
うん。
ギャグ的な怪我じゃないっていう。
そうそうそう。
でもまあ最終的に一応回収してますからね、ギャグ漫画だしっていうことで。
そうだね。いや、早い。 いや、まあ本当にね、このまま最近やっぱギャグの方がね、落ち着くんでね、読んでて。
はいはい。
まあ来週以降も本当ギャグでやってほしいなって思いますね。まあ、
最後で、こう、一応一人、夢原さんだけ元に戻らないっていうギャグもやってますからね。
うん。
うん、これはこれでいいんじゃないでしょうか。
ですね。
このまま行ってほしいですね。
うん。
では続きまして、ブラッククローバーの第140話、内容としましては、館、黒の防御のアジトの中から出てきたのは、黒の防御のアジトの中で、みんなの魔力を糧に生きながらえていた、こっそりいた仲間のヘンリーさんでした。ヘンリーさん、屋敷をこう、変形させて戦いますという展開でした。
っていうか、出てこないヤミさんの好感度がどんどん上がってくれって。
ヤミさん、方々でのスカウトの仕方が本当、第二の主人公感がすごいですね、本当。
すごいね、本当に。いや、もうなんか、もう次の人気投票はこれ1位いけるなって思いながら読んでますよ。
いやー、まあまあ、その1位かどうかはともかく2位くらいは狙えるかもしれませんね。
いやー、本当だね。そして新キャラヘンリーさんは、まあまだなんとも言えないけれども、ただ最後のなんかのね、この、屋敷ローは良かったねっていう。
はいはい。ここでやっぱり魔法っていうもののルールが結構何でもあり感ある中、属性以外はほとんど何でもありなんじゃないかみたいなところがある中で、もうここまでこうビジュアル表現の違ったものを出してくるっていうのは良かったですね。
良かったね。中の人間、もうなんかムスカの兵隊みたく死んでんじゃないかって思うけどね。
ああ、一応中に入り込んでたんでしたっけ？
うん、何人か中に入り込んでるね。
ああ、弾き出されてますからね、変形するときに。
うんそうそうそう。
何人かは。
なんかこう、いざ戻った時に大惨事とかになってそうだよね。
ぐしゃぐしゃっていう。
うん。
あ、そっちの部屋は今は入らない方が、みたいな。バタンっていう。奥にしまわれるんじゃないですか。
まあ、それはそれで面白いなって思いますけど。いや、はい。まあ、だからね、本当にそのあたりもちょっと後日談面白そうだし、まあ、今回のこのね、暴れ牛号がどう活躍するかって楽しみですね。
いや、もう本当、このまま、白夜の魔眼のアジトまで出かけていってほしいですね。
まあでもそれくらいのなんか、パテンシャルはありそうだけどね。
まあ、ロールプレイングゲームとかで、こう、やっぱり、移動アイテムを手にした楽しさってありますからね。
うん。
そういうものになってくれたらいいですね。ワールドマップが狭いぜ、みたいな。
うん。
そういう感じになってくれたらいいなと思います。あとはまあ、ヘンリーさんの仲間一方的に知っていて、仲間だっていう感じが、まだ一方的感が強いので。
うん。
なんか、この戦いを通して回収されたらいいなと思いますね。両思いになったらいいなと思いますね。
そうですね。
今ちょっと覗き見ストーカー感があるので。
うん、
その辺回収したら、されたら感動的かなっていう、この一方的に思ってるだけの思いが報われる形になったら感動的かもなと期待しております。では続きまして、ドクターストーンの第42話内容としましては、千空くんのお父さんは宇宙飛行士でしたという展開でした。
いや、なんか今週のこの謎は全て解けた感というか、腑に落ちた感はすごいですねっていう。
いやー、なんと石から戻ったのではなく、宇宙から帰ってきた男によって作られた村だったのかもしれませんね。
いや、そういうことですよね。外国の血が混じってるっていうのも宇宙飛行士の誰かと、まあ、多分ソユーズかなんかは多分ね、何人か6、7、8に入れるって話ですから。
はいはい、
そのあたりが最初の人類とだったんじゃないですかねっていう感じしますよね。
まあそんな感じですよね。
うん。
まあそれであえてこの千空くんの地元のあたりの日本に村を作ってるっていう理由が何なのか、もしくは何グループかに置かれて それぞれ祖国に帰ったのか。
うん。
まあ、千空くんの父親も髪が金色っぽく見えるから、白っぽく見えるから、千空くんも外人の血が入ってるってことはわかんないんですよね。
まあそうだね。
かもって一瞬思ったりしたんですが。
うん、
その辺はちょっと言及待たないと、漫画的表現と現実的設定のこの兼ね合いのところがよくわかんないですからね。
うん、まだね、千空くんのお母さんネタ出てきてないしねっていう。
なので、どこまでが漫画表現、まあお母さんが外人だったとして、それはまあ関係ないのかもしれませんけど、
うん、
というあたりちょっと迷い読んでるところではあるんですが、まあやっぱり外人の宇宙飛行士とっていうあたりがわかりやすいですよね。
そうだね。あとはやっぱりね、この、すごい、これによってなんだろう、本当に千空くんがこの村に来たことの運命感ってすげえやばいだって思うじゃないですか。
はいはいはい。
特にやっぱりこの、親父との関係がね、今回出る前からちょっとやっぱこの二人の親子関係の信頼っぷりってすごい良かったじゃないですか。
はい、はい。
千空が科学のためにさ、ね、いろいろやりたいっていう時に親父がなんか車とか売っ払ってさ、実験器具いっぱい揃えるところとか超感動したしさ。
はいはい。
で、実はその千空が宇宙に行きたいって言ったところが、親父のそのセリフからだったっていうところが今週分かって、このお互いがお互いを信頼し合って高めてたんだっていうことが分かってく段階。
はいはい、
これがなんかすごい俺はこういい話だなって思ってて、そして最終的にその思いがね、石から復活した千空にこの何万年も通してこう伝わってるっていうところになんかすごい感動を覚えたんだよね今週っていう。
いやー、そうなんだ。だから本当に来週僕はそれがガツンと来るんじゃないかとすごい期待してるんですけどね。
うんうんうん。
何らかのメッセージあるいは何らかのミッション遺産何かがあると思うので。
うん。
それが本当に何万年を超えて伝わってきてっていうので。どうなるのか、どう受け止められるのかとかが来週すごい楽しみでワクワクしていますよ。
そうですね。
という感じで、あとはまあ、幼い頃の千空くんの行動に関して、この科学少年としての能力的特性以外にその性格、父親思い優しい、あとは父親の夢を肯定して夢を叶えるっていうこの夢を肯定する感っていうあたりとかのその人格的な特性とこう合わせて描かれる能力と性格が合わせて描かれている感じとか。とてもいいエピソードだなと相変わらず思ったりとかします。いやー、ほんと父親はだって千空くんがみんなが一になってる中、千空くんが復活するって信じてますからね。
そうだね。
というあたりもかっこいいですからね。いやー、来週は楽しみです。では続きまして、約束のネバーランドの第70話、内容としましては、ルーカスさんはおじさんの仲間で、おじさんが生きてたのを知って喜んで、ついでに、ここに、ミネルヴァさんの扉があるんで、そのボールペン、エマちゃんのボールペンで開けてみようということになりましたという展開です。
いや、もうミネルヴァさんの遺産の扉は出てくるし、外からおじさんたち来るしっていう感じで、ダブルに面白いことが重なってきそうで、いや、楽しそうですね。
まあそうですね。この謎っていう、世界の謎っていうところに関して、それが一番大きい縦線として、縦糸として流れているわけですが、それに関して大きな前進を感じさせるっていうあたりで、その世界観に関する引きもありますし、あとはこの限定された状況、シチュエーションに対して、そのおじさんの乱入、あとやっぱり、このルーカスさんの動機づけに関しても、ずっと隠れ潜んでいる子供がいた、そういう何人も死んでいる子供がいた、もう許せない、止めなければっていう、このあたりの使命感、この義勇心みたいなところの発揮とかありますからね。
そうだね。
この辺の各方面が進行していく感じっていうのが結びつくのが楽しみですよ。
うん。いや、おじさんが果たしてルーカスさんが来た時どういう反応を示すかっていうのはね、このツンデレおじさんっていうね。
そうですよね。
そこは結構楽しみなんだよね。
はいはい。本当にあれだけもう人格ひん曲がったところから出発してるおじさんですからね。
うん。
ここに来てさらに別の面がしっかり描かれたら、もうキュンとしますよきっと。
キュンとするから。いや、もうなんか泣いちゃうおじさんとか期待してますよっていうね。
いやもう泣くどころかですよきっと。
ああ。
言葉遣いとか変わってほしいですよね。
ああ、なんか仲間内とかとしかわかんないよねなんか言葉に。
いやもう僕とか言いやそうですよね。
子供帰りしちゃうか。
いやもう本当にギャップが大きければ大きいだけいい印象になるんじゃないかと思いますよ。
そうだね。
そこはもうギャップ大喜利みたいなもんだと思ったんですよ。うん、いや、普通に感動的なウォーンっていうだけかもしれませんけどね、うん。どういう表現になるかは大変期待ですよ。まあ出会うときにルーカスさんが果たして生きてるかどうかわかんないですけどね。
まあまあそういうこと言っちゃうとあれだけど、うん、その通りだね。
普通にドラマチックな展開が起こったら間に合うか間に合わないかっていう話になりそうな気もしますけどね。
うん。まあまあまあ、でもさすがにそこは合わせるんじゃないかな。まあまあまあ、無慈悲か、無慈悲じゃないかってこれ。
いやもう、まあまあ、漫画のテイスト的にそこでこう、虚無っていうか、悲しいっていう展開に振るよりかは、やっぱりギリギリ間に合って、死にかけのルーカスさんのところにおじさんが間に合って、お前はっていう、最後に会えてよかった、みたいな感じかもしれませんからね。
うん。
まあ、とにかく再会のシーンは楽しみです。
はい。
です。ということで、だんだんなんか、鬼が普通に人格的に描かれたり、その人間的に描かれたり、あと鬼を殺す方法というのが具体的に描かれたりといった積み重ねが今までいろいろとありましたが、それが結実してついに村を滅ぼすという、構成に出る展開までこう結びついてくるのかな。やっぱりこの作品自体の、質が、本質がどんどん変わっていってるのかなというあたりも期待です。
はい。
では続きまして僕のヒラカデミアの第166話、内容としましては、トロヒ君、マクゴー君たちは能力個性を生かして、アトラクションを作って子供たちに認めさせますっていう展開でした。
いやまあ偽トロヒ君が面白かったですねっていう。
ああいやいや、トロヒ君も成長したなと思ったんですけどね最初。
いや俺も確かにね、トロヒ君すげえだって思って。まあ幻でしたっていうね。
幻でしたね。
うん。いやでもこれ本気だったら、それはそれで結構キャラ崩壊だから、これでよかったって思ったけどね。
まあまあ、それはそうなんですよね。いやでも一瞬トロヒ君、いや、成長したなと思ったんですけどね。
うん、
もしくはこの、エンジの方のちょっと個性的な何かかと一瞬思ったんですけどね。
はいはいはい。あ、クイーンビームね。
クイーンビーム。
うん、なんか理想の彼氏になる的なビームかなっていうね。
みたいなのかと思って面白いと思ったらそうでもなかったですね。
そうでもなかったね。いや、まあまあでもね、今週に関しては本当に、なんだろう、解決が氷で滑り台を作るっていうね。
はいはいはい。
このなんだろう、圧倒的ビジュアル力が良かったですね。
まあそうですね。ちゃんと背景オーロラですね。
そうそうそう。ここはちゃんとケイミーさんが幻を見せてっていうね。
はいはい。
で、ちゃんとね、風を使う人がちゃんとね、みんなを送っていくっていうね、滑り台の上まで、ね。
はいはいはい。
もうちゃんと役割分担ができてるじゃないですかっていうね。
そうですね。
みんなで協力したっていうね、爆獄は何もしてないけど。
爆獄は何もしてないんですよね。
まあまあでもちゃんとね、ガキ大将の、ね、元ガキ大将だけあってね、ちゃんと大将を見極めてね。
はいはい。
説得するっていう役割を果たしたからね。いや、まあみんな頑張りましたよ。
いや、そうなん、実際、なんか、それこそこの展開盛り上がりドラマ感っていうのがどこにあるかっていうと、やっぱりできないことをできるようになるみたいな、その変化、困難にぶつかって人物に変化が起きるとか、あるいはその困難の中で自分を貫くとか、そういったドラマ感が欲しいなっていう中、結構トロイキ君たちがアトラクションを作って子供をこう納得させるっていうことに関しては、この場において彼らが成長したっていうよりかは、もともと彼らが持った資質が発揮されて普通にできるからできちゃったっていう感じに読めちゃったんですね、僕は。もともとできる人たちだと、彼らは。
まあそうだね。
だから普通に発揮して、あっさり乗り越えましたっていう、ちょっとあっさり感のような感じがして、物足りないっちゃ物足りなかったんです。でも最後に、爆豪くんが敵のガキ大将に対して、その自分の弱さっていうものをこう、認めるような、認めさせるような、そういう発言をして、それで全ての解決を図ったっていう、最後のところで爆豪くんのここまでの展開を踏まえた上での成長感っていう、昔の爆豪くんには言えなかったことを今言えているっていう、そこのところでちょっと成長の一旦垣間見えたんで、なんか、いい話感がそこで一気になんか、いい締めだったなと。
うん。
爆豪くんのおかげで、ちゃんと締めてくれたなっていう感じがありましたよ。
そうだね。いや、まあ、そしてね、これを得てね、見てエンデバーさんは何を思うのかっていう話だよねっていう。
はいはい。やっぱりエンデバーさんに何か大きい変化が起こって、普段のエンデバーさん、これまでのエンデバーさんでは考えられなかったような何かを見せつけてくれたら、より一層今回のエピソードの落ち感というか、盛り上がり感、増すとは思うので、それを期待してるんですけどね。
う
ん、
いや、そうだね。
あのエンデバーさんがこんなことを、みたいな、そういったギャップのある変化が見れたらいいなと思ったりもしています。本当はエンデバーさんがオールマイトさんに質問するっていうのがそもそも大きい変化なんですけどね。
まあそうだね。
あれが、例えばこのアトラクションまでエンデバーさんが、って言って何もオールマイトさんに言わない中、でもなんか悩みはちょっとうっすら示される中、トロヒ君、爆豪君たちのこの活躍を見た上で、素直になってオールマイトさんに実は平和の象徴って何だろうって質問したら、それはそれで結構変化が描かれて、変化と感じられて盛り上がったかもしれませんからね。
うん。
順番が前後逆になれば。でもまあそうではなかったので、その代わりになるような何か最後大きなオチがあったらいいなと思っております。
そうですね。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第46話内容としましては、先生の妹さんの三春さんは成幸くんに24時間家庭教師をしてくれるっていうことで、女の武器を使ってアピールしてくるんですが、成幸くんは一歩を一枚上手で先生も出れてしまいますという展開でした。
いやー、この三春さんの勘違いキャラはすごい可愛かったですねっていう。
いやー、このウブな女の子が懸命に男を誘惑する感じっていう、この盗作的な感じが大変良かったですね。
いや、良かったですね。そしてそれをね、得た上でちゃんと先生会になったからね。いや、そこもすごい良かったですね。はいはいはい、
先生と成幸くんが、こう、意思疎通というか、なんて言うんでしたっけ、通過な感じがすごく良かったですよね。
良かったね。夫婦ですかって突っ込まれる
し、ね。そうですね。ゆいがくん、缶切りは棚の2番目ですよ。というか、やりましょうか。二人で家事を分担してしっかりできてるという、この同性感、素晴らしかったですね。
いやー、良かったね。いや、しかし、これは、三春さんはもう、ヒロインというか、サポートキャラみたいな感じになるんですかね、この後っていう。それとも、ここからヒロインの昇格があるんですかね。
すでに結構、ヒロイン感あるじゃないですか。
ヒロイン感ありますか？なんか俺はむしろ、まあ、この後認めてサポートキャラっていう雰囲気かなと思ったんだけどね。
ほう。
まあ、それは俺が多分、三春さんがこのペロ話でちょっと引いてるっていうのもあるんだけど。
あー、動物が、最終的に、和解してほしかったですよね。
本当だよ。ペロ逃げたままだし。
帰ってこないんですよね。
うん。
厳しくされすぎて帰ってこないっていう。それは確かにちょっと、あれでしたけど。でもまあ、それも本人の真面目さゆえですからね。
まあそうだね。でもさ、ほらやっぱりこう、ヒロインってやっぱ付き合いたい感って欲しいじゃないですか。
はいはいはい。
でも、三原さんこれ絶対付き合いたくない感あるじゃないですか。
え、僕は全然付き合いたいですけどね。
マジか。俺はここまで束縛というか、ね、きっちりされるとさすがにちょっと息が詰まりそうで嫌なんだけどっていう。
今は別になんか話し合いそうな雰囲気ありますからね。
はいはいはい。おー、なるほどね。そこら辺の認識の違いが、この、やっぱりヒロインかヒロインじゃないか、俺とガルちゃんで意見を分けてるのかもしれないね。
それはあるかもしれませんね。うん、まあ、もともと、こういったラブコメのヒロイン、ユーナさんとかは特殊な例ですが、普通のラブコメのヒロインっていうのは基本的に人格障害ですからね。
まあね。
コミュ障のヒロインと、そのコミュ障と唯一コミュニケーションが取れる主人公っていうのがやっぱりラブコメの基本形式だとは思うので、そういう意味で言ったら、この妹さん、ミハルさんの、その固く、頭が硬い感じ、融通が効かない感じっていうのが、まずその人格の、難しいところとして、問題点として提示されて、で、そこのところに成幸くんが盛り込んでいけたら、全然、ラブコメとして展開できると思いますからね。うん、もうちょっと、頭を柔らかくというか、うん、もうちょっと、こう、簡単に考えてもいいんじゃないですか、みたいなことを成幸くんが、こう、潜り込んでいけたら、で、妹さんがキュンとしたら、もうそれで成立ですからね。
いや、そうだね。まあ、この後ね、まだ、これが夏くらいの話だから、冬になれば三春さんの大会とかも出てくるだろうしねっていう。
はいはいはい。
そしたらまたなんか一エピソード作れそうだしね。
いや、普通に街中でばったり妹さんと出会うだけで一エピソード完成しますからね、もう。
まあね。
先生抜きで出会ったら、それだけで今回の1話とはまたガラッと色合いの異なる展開ができると思いますから。
うん。
うん、そういう意味で全然ポテンシャルはすごい感じますよ。
まあそうだね。いや、特に俺はビジュアル確かに好きだしね、三春さん。ほんと性格が良ければ。ペロさんいなければっていう。
ペロは確かに、ペロは確かにちょっと反省してほしい案件ですね。
うん。
という、いやでもそこのところを本当に、成幸くん、それこそ、リズちゃんの人の気持ちがわからないとか、あとまあ他のキャラクターに関しても人格的な問題点みたいなところとか、あったのが、それこそ、なんちゅう、まあ本当はそこは勉強になっちゃってる場合もあるんですけど、ウルカちゃんの勉強ができないっていうところとか、そういうところに関して、成幸くんが親身に接したりとか、気持ち寄り添ったりとかすることによって、その欠陥が補われていく。で、その成長、ヒロインの成長に主人公は付き添う中で関係を深めていくっていう感じの展開はできているので、それで言ったら、そのペロさん案件に関しても、成幸くんが一緒に解決してあげたらいいんですよ。
うんうんうん。そうだね。ペロが戻ってきたら、もう感動案件になるからね、これは。
いや、実際逃げたペロがあそこにみたいな感じで、その現場に成幸くんがいたら、それで1エピソード成立するじゃないですか。
まあ、そうだね。
連れ帰ってしっかり教育し直してあげなくてはっていうところになりくんが、いや、それはちょっとっていう、間に入ってあげたらそれだけで1エピソードできて、いや、全然いけると思いますよ、本当に。
うん。
だから今ある問題っていうのはもうヒロインとしての資産だと思ってますからね。
はいはいはい。なるほどね。じゃあ本当に今後の再登場してくると期待だねっていう。
いや、近い再登場があると僕は信じていますよ。
うん。
そして、めでたくなりくんは、再び、先生、そして妹さんとこの一夜を共にしましたからね。
そうだね。
リズちゃん、フミノちゃん、そして、この二人とも一夜を共にしたので、
うん、
もうどんどん女を落としていってますよ。
いや、そうだね。じゃあもう、じゃあ次行かなきゃ次っていう。
まだ、ウルカちゃんとは、まだですもんね。
そうだね。
うん、アシュミ先輩とも、まあ、そうですし。ということで、夜を共にした感じ、お泊まりした感じとかも、朝チューンした感じとかも、後々に引っ張ってくれたらいいなと思いますよ。
ですね。
では続きまして、国宝集結の合宿編へ2号連続センターカラーの、日の丸相撲となっていました。センターカラーは国宝世代のセンターカラーでした。
そうですね。宗介くんとかも目立ってなかったけど、ちゃんと合宿行ったんだねっていう。
合宿いましたよね。確かになんか目立ってはいなかったですね。
実丸さんとかのが目立ったからね。
そうですね。確かに目立ってないですね。うん、いや、実際、今回の展開的にも、やっぱ、ジズマルさん、大事ですからね。
いや、ジズマルさん推しだったね。
いや、重々しい描かれ方してますよ、センターからでも。
うん。
内容としてましては、第176話ということで、レイナさんは、神王関の部屋のところに偵察に潜り込みまして、そして、日の丸くんは、合宿で、相手はジズマルという展開でした。
いや、ほら、まあ、今回の合宿は本当に全員にパワーアップフラグが立ってるんで、すごい楽しみですねってい
う。いや、そりゃもうそうですよ。
うん。
もうバージョンアップですよ、本当。
バージョンアップだよね。
ロボットだったら機体が変わるレベルですよ。
ああ、ゼータになるといけないです
よ。今、ゼータになったりですとか、まあ、スパロボ的な、後期ロボになるぐらいの変化ですよ、きっと。
そうだね。だから、ほっとりで、これによってね、みんな、ね、合宿で、前まではこうだったけど、合宿でこう買ったんだぜ、みたいなね、取り組みが、本当に神王さん相手とか、それかお互い同士の戦いでもどんどん出てくるんだろうなっていう期待値がね、本当に高まる回だったんでね。いや、良かったですね。
まあ、合宿編突入みたいな感じの書かれ方ですから、やっぱり単なる日の丸くんと術丸の一戦以外にも、いろいろやってほしいですよね。
まあそうだね。
いろいろできますしね。
うん。
ということで、実際、日の丸くん以外の国宝世代の今ってわかんないですからね、あんまり。
そうだね。ちゃんと言及はされてないから、ね、佐田くんがちょっと番付が上の方に行ったとか、そういうことは書かれてるけどね。
実際の取り組みの様子とかまだわかりませんから、そういう意味で3年経った今、そしてそこからのパワーアップのフラグっていう、やっぱり2方面での期待がありますよ。
うん。そうだね。そしていない奴らもちょっと頑張ってる感じあるしねっていう。
はいはいはい。サイノヤマザキとか、もうなんか怒ってますからね。
そうだね。そしてまあ何より本当に相手は実丸ですよ、実丸っていう。
はいはい。ここまで掘り下げられ、ているようでというかまあ、やっぱりなんだかの掘り下げられてない実丸関ですからね。
いや、実際まともに勝負見るの初めてでしょ、今回が、おそらく。
いや、ほぼ初めてですよ。ということで、まあ、その動機づけとかに関しても、もう謎大きい存在ですからね。
うん、うん。
いや、その背後表現、背景は掘り下げがいがあると思いますよ。
うん。
もしかしたら体がでかいだけで勝てなかった時期とかあるかもしれませんからね。
そうだね。
でも、でかいから、でかいからって言われて、それがコンプレックスの時期とかもあったかもしれませんからね。うん。
その結果身につけた実丸の新しい型って。そういうのあったら面白いよね、本当に。
うん。なので、ある種、本当のことや言ったら、日の丸くんみたいな小兵の力士っていうので言ったら、対極の存在として、実丸さんみたいな、その、体格に特徴がある力士っていうのは、もっと、本当は際立ってていいはずですからね。光が当たっていいはずですからね。
うん、そうだね。
そのタイミングが今ついになるかと思ったんですよ。
いやー、ほんとにだー。あの、学生編の時はな、日の丸くんに投げられたり、草宗介くんにね、一方的に押されたりとかで、ね、そんなにしか、ね、一緒ないからね。
そうなんですよね。多分それが本人の中では本当に体格に優れていて、勝てるはずなのに勝てないっていうコンプレックス、体格だからこそのコンプレックスとか、そういったものがあるかもしれませんからね。
うん。
ないかもしれませんけどね。いや、ほんと謎多き存在なので楽しみですよ。
あるですね。
ということで、あとはレイナさんの修行編も入ってますね。
いやー、どうなんでしょうね。横綱と険悪にならなきゃいいですけどっていう。
いやー、ピリピリしてますからね、ほんと。
うん。横綱怖すぎだからね、これ。
うるせえバーカですからね。
うん。害にしてやるよって言ってね、害にされた加納さん、ほんと怖い、かわいそうだからねっていう。
いやー、という感じなんで、まあ。まあまあ、奥さんがいるから何とかしてくれるとは思いますが、そんな中でレイナさんが何を掴んでくるかは大変楽しみですよ。
そうですね。
本当にレイナさんは嫁感強まりましたね。
てか嫁でしょ、もう。
もう完全に振る舞いがもう嫁として振る舞ってますからね。
うん。
このところの関係性っていうのもしっかり今後の展開に乗っかってくるのを期待です。はい、では続きまして、食器の相馬の第246話、内容としましては、モモ先輩はすごい可愛いのカリスマで、すごいんですが、エリナ様はすごいものを、ドラ焼きを作りましたという展開でした。
パフパフって太ももなんすか？
パフパフは、男の数だけパフパフあるんですよ。
まあね、やっぱパフパフって俺の中でおっぱいのイメージがあったんで、やっぱり太もものパフパフはちょっと違和感があったんですね、今週っていう。
僕の中ではもうとっくの塔にパフパフという概念は、もう広がりを見せてるので、
うん、
全然受け入れられましたよ。
受け入れられましたか？
全然大丈夫でしたね。う
ん、まあ今週はなんか、挟まれてる、この女の人と、アンさんの二人がちょっと変な顔してるのが面白かったですけどねっていう。
そうなんですよね。ちょっとデフォルメ顔なんですよね。
うん。なんだこの表情って。
でもこのシュール感、本当にただ可愛いだけ、綺麗なだけ、エロいだけ、かっこいいだけっていう一つの要素に突出したというか、一つの要素がはっきり描かれた何々だけの絵よりも、そこにもう一つなんか違和感が入ってる絵の方が僕は好みなので、その点で言ったら今回はこの違和感具合は結構好みに触れてましたよ。
いや、そうだね。
面白いって思いました。
そうそう、面白いっていうね。ちゃんとエリアさんはエロいのにねっていう。
はいはいはい。
遊ばれてる方は面白いっていうね。いや、だからその辺はすごい良かったですね。あとは、もう、ただ、接種はめちゃめちゃなんか城が強調されてたんで。
はいはい。
めちゃめちゃ城攻めを期待したけど、あんまりその要素がなかったっていうのがね。
まあ、来週じゃないですか。
来週ですかね。
もう先輩食べた瞬間にこのどら焼きが何らかの工場兵器に変わるんじゃないですか。
なるほど。トロイの木馬的なのになるのかな。
トロイの木馬みたいな、あの、波状寿司かもしれませんし。
うん。
大砲かもしれませんし。
うん。
爆弾かもしれませんし。
そうだね。いや、まあだから本当に、もも先輩がどうなってしまうのかが楽しみですよ、来週っていう。
はいはい。ということで、どら焼き。一応、田所さんの意趣返しということで、どら焼きにしたみたいですが。
うん。
なんか、まあ納得は、理屈で納得はできますけど、同じ料理で、勝つってなんか、ちょっと当てつけ感あるよなって思いましたけどね。どら焼きで負けた相手に、エリア様が、どら焼きで勝つっていう、自分の方がすげえっていう当てつけ感に感じられなくもないなって思ったりはしました。
そこはもしかしたら、うん。それわからなくもないけど。それ言っちゃうとな、まあ、田所ちゃんがどう受け取るかですよ、全部。
まあまあ、そこはうまくフォローあると思います。このところはでも実際、じゃあどうしたらいいんだっていろいろ考えてみましたけど、やっぱ難しいですよね。
うん。
田所ちゃんの作った、特殊な案とかをそのまま使ってってなったとしても、田所ちゃんはその案を生かしきれてなかったって話になりまして、ね。どうしたってそうなってはしまうんですよね。まあまあ、そういうもん、実際そうだから仕方ないんですよね。
うん、
ということで、まあ、田所ちゃんがいるからこその勝利っていう形はしっかりとこう描かれたらいいなとは思います。
うん、
では、続きましてが、銀玉の第666話。お、666話なんですね、今日。
おー、なんか悪魔が乗り移りそうな。
でも内容的には、みんなが命を懸けたおかげで、龍脈を止められたんで、銀さんが戦って食いついて、うつろさんにも動揺がっていう展開でした。
いや、もう本当にうつろさんが由来だっていうところに驚きがあったんでね。いや、もう完全に勝利フラグ立ちましたね。
回想が始まりましたからね。
うん。回想は負けフラグですからね。
でも完全にもう最後の山に足がかかった感じがしますよ。
うん。いやー、まあだからクライマックス感出てきたんでね。いやー、ここはもうだから本当、銀さんがね、ここで、なんかいい話力というか、松陽さんとの絆力をね、高めてくれるでしょうからね。いやー、楽しみですね。は
い、いや、本当に回想説教パートに入ったらもうこの漫画全体を通しての、大決算が、総決算が見られるんじゃないかと期待しています。
うん。
最後、この展開もみんながちょっとずつ命をかける的な元気玉展開ですからね。
うん、
今まで散々ドラゴンボールにリスペクトを支えてきた銀魂らしい展開だと思いますよ、本当。
でも本当に、元気玉出しちゃダメだけどねっていう。
最終的に出してくれてもいいですけどね。
まあまあ、それはそれでね、まあ、ね、銀魂のゲームにブリーザとかセロも出るらしいですしっていう。
あれって今週でしたっけ、
まあ、うん、今週の、あれだよ。
あれは面白かったですね。そう、これ突っ込んでもよかったですね。今週のポスター、今週の関東ポスターめくると裏側が、右半分がドラゴンボールのゲームの告知で、左半分が銀魂の告知なのに出てくるキャラが、ブリーザとセロっていう。これを並べてやるなよっていう。これは面白かったですね。
面白かったね。いや、まあだから別に銀魂は、本当に最終回の最高潮のところだけど、別に元気玉出すなら出してもいいよ、俺はっていう。
いいですね。銀さんが両手を天空に空に掲げると、そこで、こう、サラハルが光の玉となって、サラハル打ち込めばいいんじゃないですかね。
サラハル死んどるかな。
ゴーという。いや、改めて言うと、本当このポスターの裏、悟空ブラックと並んでるのが本当いいですよね。
いいね。
悟空ブラックもパチモンに見えてきますからね。
そうだね。
いやという、銀魂でした。では続きましてが、配給の285話、内容としましては、影山くんはこの田中先輩に最大限の選択肢を与えるような素晴らしいトスによって、で田中先輩の極上ラインショットが決まって、なんとかマッチポイントの状態で食いつきましたという展開でした。
いや、もう今週のこの脅迫と書いて信頼と読むっていう展開にもう痺れましたねっていう。
そうですね。信頼も今週のワンピースと同じテーマですよ。テーマかぶりですよ。
いやいや、でも少年誌ではね、絶対必要なテーマですからっていうね。
いや、ほんと信頼、田中先輩に、いや、俺は今、もう、ちょっとそろそろ抑えようと思うっていうところに、
うん。
あんたが必要だしできるんでやってくださいっていう。いや、かっこいいですよね。
いや、かっこいいね。そしてそこに対して本当になんだろう、極上の球を出すっていうね。
はいはいはい。
ここに影山くんの凄さが凝縮されてるからね。
はいはいはい。
いやー、すごい良かったね。田中さんのね、田中姉が泣きそうになってますけど、この気持ちもよくわかりますよっていうね。
そうなんですよ。ここで本当にずっと今まで騒いできた人ですけど、感極まって他の人が騒いでる中、静かにこう、口元を手で覆って涙っていう、このところが、もう本当に僕ももうここは涙が流れそうな、グッとくるところでしたよ。
うん。そうなんで、そしてそのね、こう、ダッシャーってね、なんかこう盛り上がってるところで、この静かな影山くんのこの表情っていうね、手を合わせて。
そうですよ。このアクションにアクションが重なって盛り上がる回の最大のコマが、静かな影山くんですからね。
うん、
いや、このコマ使い演出は本当に、ゾッとしますよ。
いやそうだ、緩急めっちゃ効いてるし、そこにミヤさんのセリフが重なるっていうのもね、すごい良かったよね。はいはいはい、こいつの、ね、こいつのお利口様どこ行ったっていうね。いやーなんだろう、これなんかスラムダンクのさ、この牧が仙道とやった時にさ、自分の位置まで登ってきたことを確信したって的なさ、はいはいはい、ああいう雰囲気を感じてすごい俺は好きなんだよね、こういう演出っていう。
いや、強敵が認めるっていう、今まで下に見て、評価してきた相手が、もう驚きを持って、憎しみを持って見つめてくる感じっていうのもいいですし、そして何より僕は、次のページの及川さんの方がやっぱり来ましたけどね。
そうだね。及川さんも常にね、影山くんの先を行ってる男だったからね。そこが、まあ、ある意味では逆転されたっていうところもあるしねっていう。
まあ、本当に、もう迫ってきたというか、本当にライバルとしてずっと意識はしていますからね。
うん。
そこで、そこの中で、チームとしては負けてもセッターとしてはっていうところだったのが、ここでもう、はぁなんですよ、ほんと。叫びながら走り出すっていうのが、大変いいリアクションでしたね。この怒ってるような、笑ってるようなっていう表情。この二人の関係性にキュンキュンしますよ、ほんと。
そうだね。いやー、だから今週はすごい俺盛り上がったよ。
いや、ほんといい回でした。
うんうん、そしてこのなんか、小田や影山を超えたこの、はい、なんて表現したらいいかわからない、この修羅のような影山くんが、果たしてこの後どうね、さらに、すごくなるのかわかんないけどもっていうね。いや、楽しみですね。
サービスエースを3連発して勝つんじゃないですか。
進化すぎだろ。
いや、でもそれくらい、いきそうですけどね。
いや、そうだね。いきそうな雰囲気あるね、これ。
サービスエースでマッチポイント行って、最後の1本どうなるかって言ったらやっぱツバ飲んじゃいますからね。
うん。
ごくりってなっちゃいますから、それくらいの活躍を期待しますよ、ほんと。本当に信頼に応えるっていうのが、また、ワンピースの方の信頼に応えるは、それこそ何が脅迫じゃないって、あれは本人たちもある程度できると思ってるというか、迷いがないんですよね。
うん。
それに対して、こっちに関しては、田中先輩が、俺はもうやばい、やめといた方がいい、無理だって自分で判断したところにあんたはできるっていう、脅迫ですからね。
うん。
この本人がもう、ここまでだって見切りをつけてるところをさらに推し進める信頼っていう意味で、本当に緩急が効いて、一旦落としてあげてる感じ、引いてさ、押してる感じっていうのが、とても良かったです。
うん。
感動的でした。では続きましてが、イラギソウのユーナさんの第94話内容としましては、サギーさんは、一族の命令で、おばあばさんの命令で、小枯らし君と結婚しろって言われるんで、もう大変いろいろとやって裸を見せたりとかするんですが、っていう展開です。
まあね、あれですよ。騎乗位エロかったですねっていう。
ああ流れるように自然に胸がはだきますからね。どのタイミングで水着がほどけたのかわからないという。
そうだね。いやもうこの汗だくな感じっていうのはすごい良かったですし、このなんか恋人つなぎみたいな手つなぎ方も俺は結構グッときたんですよね、ここ。
はいはいはい。
いやはい。しかし本当にサギリさんもヒロインレースに完全に名乗りを上げてきましたね。
まあ、もともと完全にそこのラインには乗ってたんですが、でも本人は自意識ではあくまで否定する立場だったのが、なんか、よくわかんない立場になりましたよね。
いや、そうなんだよね。個人的にはさ、やっぱり俺、サギリさんのさ、この何、仲間感というかさ、友情感を本人も押し出したいし、そうやって認識してるけども、やっぱちょっと時々ドキッとするみたいな。
はいはい。
ああいう立ち位置すごい好きだったんだよね。
はいはい。
あの、エルガイムのレッシーみたいな。古すぎる
。僕は見てないんでわかりませんが、うん、そうなんですね。
うん。まあ、とりあえず、そういうのがすごい、ね、そういう立場が好きだったんでね、いや、果たしてこの変化がどうなるのかっていうのは、ちょっとこう、まだ半信半疑なんですよね。
実際、なんか、詐欺さんのポジションがよくわかんないんですよね。
うん。
無効にするっていう命令があったって、小柄君に告白してますけど、そこで、当然、無論、当人同士の意思を尊重するのが大前提だから、と言っても、私が貴様をどうこう思ってるわけではないっていう、えっていう、よくわからんっていう状態にはなってるんで、そのまだ矛盾を抱えてる状態なので、それが、どう、美味しさに結びつくのかは、ちょっと、まだわかんないですね。
いや、そうだね。いや、はや。まあ、もう一回、揺れ動いて元のポジションに戻るのかもしれないし、まあ、ね、ガチ恋ならガチ恋で、そこに何かね、やっぱ新しい一面が見れるならそれはそれでっていう感じだし、いやー、ちょっとどう展開していくのかって感じだよね。
まあ一応命令という形で、このサギリさんが恋愛に対して積極的になるような強制力を働かせつつも、サギリさんか、ひばりちゃんのどっちか、どっちでもいいぞ、どっちか向こうに取れっていうことで、ちょっと逃げ道は用意してますからね。
うん、
そういう意味で強制はするけれど絶対厳守の命令ではないっていう形でちょっと幅は取ってるのはまあまあ展開も幅を持たせるためというか持たせられる形にしたのかなとは思いますね、
うん、
そんながっつりと命令だ結婚しろっていうそれを脅迫されるっていう展開はさすがに避けたんだろうなっていう感じが垣間見えます。まあ一応今週の中ではもうサギさんがどちらかというとこの小ガラス君に対して全く貴様は何々しろ何々せいみたいなちょっと説教臭いというか上からな感じで、文句を言う感じの立場の女性だからこそ小ガラス君に今回説教されることによってちょっとキュンとするという、
うん、
この関係性は好きでしたけどね。
はいはいはい、そうだね。
この辺は良かったんでこの辺全然もっといろいろ掘り下げ終わるかなと期待したりはします。では続きましてロボレーザービームの第40話内容としましては、ロボ君はますます好調でそれに影響されてドリアンさん崩すかと思われたんですが飛距離と精度がどんどん上がっていきますという展開でした。
いやドリアンさんがどんどんパワーアップしていくっていうのは面白かったですねこれ。意外性ありました。
まあそうですね。まあ崩していくっていうところまで予想内でしたし、まあそのままやれるわけにはいかないなとは思っていましたが、もう単純にショットが増していく、パワーアップしていくっていうのはストレートすぎて面白かったですね。
そうそうそう。まあね本当に俺は的にやっぱねそこを盛り上げたのはやっぱ山本さんのリアクション芸だと思いますんでねっていう。
はいはいはい。
いやはや本当にロボレーザービームは一緒に回るプロの解説力がいいねっていう。
先輩なんですけどね。
うん。洋山くんの時もな、どっか、いや、な、名前忘れちゃったけど、プロがさ、
はいはいはい、
こいつはすげえやつだ、みたいなこと言っててさ、ね、なかなかいい解説役だったけど、今回も山本さんは本当にプロらしい解説だな、っていうね。感じですごい好きでしたね、俺は。
確かに、ゴルフってのは、みたいなこと言ってますからね。
うん。ちゃんと智也くんもあげるしね、っていう。
はいはいはい。
あれを読み切ったかってい
う。いや、智也くんあげは素直に嬉しいですね。
うん。
やっぱりなんかスポーツものとかそういったものバトルものに関してもそうでしょうけれどもやっぱり読者的には凡人が活躍する展開ってちょっとグッとくるものがありますからね。
うん。
だからまあ智也くんあげは普通に嬉しかったですね。ということで果たしてこのゲームはパワーショット 何発までなんでしょうね。
そうねドリアなんかもう18発くらい打ってそうなのに来たから、ね、
いや今ようやくパワーショット使い出すのかもしれませんからね。
ああ今ではそれは今のはメラゾーマだね、メラダ的なノリだったの。
そうですよ。ようやく四角ボタンを押し始めたのかもしれませんから。
うん。
果たしてそれが何発ですか、楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが、クロスアカウント最終回でした第28話。内容としましては、玉那須くんは空港に行って、なのかちゃんに、なんか、応援してるよって言ったら、なのかちゃんがキュンとして、3年後に改めて出会いましたという展開でした。違う、2年でした。2年後でした。
はい。
以上です。
ああ、まあ、感動的な最終回でしたね、っていう。
そうですね。
いや、なんかまあ、これはまあ、打ち切り追悼企画の時でも言ってましたけども、はい、いやなんかすごい君の名はっぽい最終回だって思いながら言ってましたね。
僕は意外と、はい、その印象はなかったですけど。
なんかこの歌が突然入ってくる感じとかっていう。そしてなんか最後にやっぱり出会ってちょっと名乗ったりするシーンとかっていうところもね。
はいはいはい。
なんかそれっぽいなって思いながら読んでたんですね。成長した二人が出会うみたいなね。
はいはいはい。まあ、急 君の名は、確かにクロスアカウントっていう本名を隠した状態の付き合いっていうので言ったら、まあ、名前っていうのは一種、大きいモチーフとして扱いようがある気がしますからね。
うん。
だからまあ、テーマで言ったら君の名はですよ、本当。
まあそうだね。まあ本当にね、今週は、本当玉梨くんがストーカー殺人の容疑者で捕まなくてよかったって思いながら読んでましたけどね。結構危ない立場、橋渡ってるからね、こいつ。
これ、実際何のヒントもなくいきますからね。
うん。
思い込みで。
そうだね。
最後にチャラって、なのかちゃんが携帯ストラップ見せて、あれはってなりますけど。
うん。
これが最初じゃないですからね。
うん。
これ最後、結果往来っていうことですからね。
そうだね。
まあでも、まあまあ、そこはまあ別に、あれですけど、でも本当にこの、なのかちゃんが空港に行って、今日の午後空港から立つ予定ですってニュースでやって、そこにファンが詰めかけて、そこで空港の何かゲート内っぽいところで記者会見インタビューやってっていうあたりの謎感が、
うん、
なんだこれってずっと思ってたのがちょっと引っかかりではありましたよ。
まあそうだね。いやはや、まあまあまあ、でもそこはあんまり気にしちゃいけなかったんだろうなっていう感じでしたけれども。でもな、最終的にやっぱり、もう一人のヒロインの真央ちゃんが出てこなかったのは悲しかったですね、最終回っていう。
確かに。一コマも出てこないですからね。
一コマも出てこないからねっていう。やっぱり真央ちゃんは当て馬ヒロインだったのかって言って。
そうですね。当て馬どころか、かませ犬。うん。ですらないかも。いやー、本当に最終回、ちらっと出してくれたらよかったんですけどね。
うん。
残念ながら。出ませんでしたね。この二人は苦労しなかったですね。
苦労しなかったですね。
いやー、ということで、まあ、もともと本当女優だから付き合えないっていうのがそもそもによく分かんなかったですからね。
まあそうなんだよね。
ゲームとかアニメとかやりまくる時間はあるわけですし。
うん。
まあ、結構セーブはしてたみたいですけど。でもまあ、その知識をある程度得られるぐらいの時間はあるみたいな中、玉梨くんと付き合えないっていう理由、分かんない分かんないですからね。
うん。
まあ、収まるべきところに収まったってことでいいんじゃないでしょうか。
まあそうだね。しかし、本当にちょっと俺、なんか、玉梨くん、先週くらいを玉梨くんはどうなってんだろう。YouTuber とかにもなってんじゃないかみたいな話をしてましたけども、なんとかこの、なのかちゃんに釣り合う男になれるようにっていう。
はいはいはい。
こいつ全く何もしなくないです。
2年後にどうなってるかよくわかんないですよね。
うん。なんか後ろの方でこう、何アカデミー賞ノミネート作品とかって書いて、主演、ね、さつきなのかって書いてある。看板とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
つまり、なのかちゃんは本当に2年間超頑張ったんですよって。
超どころか、映画1本出るのって1年2年の話ですから、多分1作目か2作目でこうなったんですよね。
うん。
すごい運ですよね。
すごい運だよねっていう。一応それくらいやってるのに、玉梨くんはこの2年間何をしていたんだっていう。そこが何もないところも結構違和感があったんだよね。
まあまあ、恋は盲目ですからね。
せめて、なんか、予想しかった。
でもそこはもともと、だって玉梨くん何も持ち合わせがないですから。
まあそうだね。
なんか趣味とか特技があるキャラクターなら、それに関して極めてるとか、それで認められてるっていう展開を、一コマくらいでさらっと出せるかもしれませんけど、もともとがないですからね。
そうだね。
だからやっぱりダイジェストでやったら、何一つ描かれないっていうのはしょうがない気がしますけどね。
そうか、そうだよな。まあ、所詮2年しか経ってないとなかなかな。
いや、なんか やってるのかもしれませんけど、やっぱりそこはもう端折らざるを得ないんですよ。
うんうんうん。となると、もはや書き下ろし番外編でそれは保管するしかねえのかっていう。
あ、そうですよ。ジャンプコミック3巻4巻は書き下ろし番外編満載で、3月か同時発売。これに関してはなんと、目次コメントのところで、最終話の続きは3月発売予定の単行本で収録って書いてますからね。
うん。
続きは単行本で読めるんですよ。
いやー、どうですか、本当じゃ、玉梨くんが今は 2年後に何してんのかっていう、うだつの上がらない浪人生でもやってるのか。それとも実はもう真央ちゃんとやった後だったのかとかって、楽しみにいる。
いやもう、実は俺、みたいな感じですごい、すごいことの、きっと、プロゲーマーになってるんですよ、きっと。
ああ、e スポーツに出てるのねっていう。
その道を極めて。うん。なのかちゃんより稼いでるからですよ、きっと。
だとしたら、まあまあ、いいんじゃねって思うけどっていう。
きっと、玉梨くんの今がどうなってるか、クロスアカウント。意外とコミックス買ってもいいかもしれませんね。
そうだね。ちょっと気になる、ね。
面白半分に。 ということで、次回作に期待しております。
はい。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第6週は内容としましては、ハチがやったんで、ナンバくんは、アンヌさんと一緒にお祭りを回っていい感じになりましたという展開でした。
いや、もう、アンヌさんがヒロインしてるだとっていう感じでしたねっていう。
いや、でもアンヌさん結構迷惑行為ばっかりしてるのに、それでも可愛いっていうのが、いや、素晴らしいですね。
いや、そうだね。たこ焼き全部食って、散財させる女なのにっていうね。
本当ですよ。なのになんか可愛く見えるっていう。うん、この、あの、金魚型兵器リヴァイアさんとの戦いを終えても全然ケロッとしてるっていう。爆発しても気にしないっていう。でもなんとなく可愛いっていう。
そうね。無敵感あるよね。
いや、素晴らしかったですね。
いや、素晴らしかったね。いやー、なんだろう。こんなにヒロイン力の高いキャラだとはっていうね。いやー、面白かった。いや、本当にね、前半の勢いもすごい、そのリヴァイアさんも面白かったしねっていう。
はいはいはい。
いや、なんか、本当に笑えて最後ほっこりするっていう。いやー、いい青春回だったね、本当に。
いや、本当ですね。結構いい話感。長谷川先生、前作、焼け野原仁の時には、いい話感をかなり押し出すようなオチ多かったですが、そういった場合、ギャグとの調和が、バランスが悪くて、本当にただのいい話じゃん、これっていう状態になっていた印象があったのに対して、今回はいい話ですけど、それに対して、やっぱりこう、ギャグとのバランスがいいですからね。
うん。
ちゃんとギャグパートとマッチしてる感じがして。という点で本当に長谷川先生はもう素晴らしい成長をしてるなっていう感じの一話でしたよ。
そうだね。いや、はい、まあそれにね、あのキャラクターも成長してるんですって。ハチだって今週で成長したしねっていうね。
はいはいはい。
いやー、本当にみんな成長してるんだなっていう青春っていう。
いやー、本当青春でしたよ。
青春でしたね。
では続きまして、フルドライブの第11話、内容としましては、マリンちゃんの休日に付き合ってあげて、一緒に卓球場行ったりとかしましたっていう展開でした。
いやー、やっぱこの漫画、マリンちゃんが出てくると面白さが段違いだね。
いや、ほんとですね。いやー、ほんと、いい第4話でしたよ。
なかったことになってる。
第4話でしたよ。アツシさんと卓球場で打って、今回初の学校会ですからね。
いや、そうだね。いやー、雰囲気いいよねっていう、フルドライブっていうね。
やっぱ学校に来たら当然マリンちゃんとこう遭遇して周りにマリン様とっていうこの驚きの目で見られるっていうこの定番イベントをこなしてこそですからね。
いや、そうだね。いや、はや、ていうか、本当にマリンちゃんいなかった。でもさ、今週マリンちゃんまたいなくなりそうな雰囲気なんだけど大丈夫これっていう。
そうなんですよね。
ね。
行ってらっしゃいみたいな感じですからね。
うん。いやー、やっぱ、うん、今週本当によすごい良かったんだけどさ。マリンちゃんが本当可愛かったし、このなんだろう、あの、残念な美少女感というかさ。すごい良かったし、魅力的だし、こんな迷惑だけど、ね、いいキャラっていう感じで、中二感あったし、良かったけど、でもいなくなっちゃうっていうね。
いや、本当、いなくならないでほしいですね。
いなくならないでほしいですよね。
本当この誘う時の、じゃあ、ゴーから卓球行こうよ、本当にって言って、キラッとして、周りがもう衝撃を受けるっていう一連の流れはもう完璧でしたからね。
完璧だったね。
っていう。でも、ダン君が本当におとなしくなりましたよね。っていうか、普通の人になりましたよね。
いや、そうだね。
あんたのドライブって、点でヘナチョコよねって言われて、起きた瞬間に何か言うのかと思ったら何も言わないですからね。
うん。
この起こし方の意味があって一瞬思いましたが。
そうそう、ここはリアクション取るべきだよね、ダン君っていうね。
あと、ダン君結構人にぶつかられて飲み物こぼされても、いやー大丈夫です、気にしないでくださいっていう感じの、全く、トゲのないというか、
うん。
うすらぼんやりしたキャラだったような気がするのに、マリンさんに対しては結構、遅れてくるのに対しても落ち込んでるし、私の買い物があっていうのに、そんな約束してないとか、ツッコミを入れるんですよね。
うん。そうだね。
礼を言えって、アツシさんと一緒に叫んだりとかして。すげえ普通の人になってるんですよね。
いや、ほんとだね。もう、アツシさんのリアクションはほんとこれで合ってるんだけどね。
なぜかアツシさんと一緒のリアクションになってますからね、ダン君。
うん。うん。ダン君はやっぱりね、もっとやっぱり、マリンちゃんほどじゃないにしても、もっと中二感というか迷惑感があるべきだと思うんだけどね。
そういうキャラだと思うんですけどね。
うん。
という点で、どんどんダン君が普通になってるなっていう点は少し残念でしたね。
うん。
そして、ここに来ての、半端にスポーツできるやつクズ理論が出てきましたからね。
出てきちゃったね。
今かよっていう。それは、まあまあ、でも、 途中のエピソードっていうのも確かにありますからね。
うん。
大体は初期数話でぐらいでそれをやって、それ以降は出てこない感じだったりしますが。まあ途中の日常エピソードでちょっとクズ出すっていうのはまあパターンとしてはありかなとは思うんで。でもまあこの漫画で初でしたね。敵やらないのかと思ってましたよ。
そうだね。いやはや。まあまあまあでもね、最終的に本当マリンちゃんが可愛かし魅力的だったから良かったんですよっていうね。
そうですね。マリンちゃんのこの休日ファッションはどう思いました？
ダサいね。
これ僕もこれ、実際こういう服装がなんか元にネタあるのかなと思ってネットで調べてみたら、一応その去年おととし、まあ去年ぐらいから90年代ファッションのリバイバルブームというのがあるらしいんですよね。
うん。
なんかこれはそれだって指摘してるブログがありましたね。
ほうほうほう。
なんか 90s ファッションはリバイバルブーム来てるけど漫画で見ると微妙みたいなのを書いてるのがあって、でネットで調べてみると確かにそのリバイバル 90s ファッションはダボッたい服を着たりとかっていうのも含まれるみたいですから、
うん、
確かにそういう感じなのかもしれないですね、
うんうんうん、
流行りの服装みたいですよ。
なるほどね。いやでもなんかこう一瞬子供待たせてこれかよっていうギャグかと思ったよって。
わかんないですよねそこが、
うん、
もうよ、いや突っ込まないんですよねだって誰も、
うん、
その格好はないんじゃないって言わないんですよね誰も。
そうなんだよね。だから似合ってんのか似合ってないのか、その辺も誰も言及しないしねっていう、うん、マリンちゃんが言ってることは信用できないしねっていう。
そうですね。というあたりで、でも意外とまあ最後まで通して読むとちゃんとしたファッションなのかなって印象はちょっとありましたが、
うん、
あとマリンちゃん、ダン君と卓球するときに男言葉になってたじゃないですか。
そうだね。
あれが今回なかったですよね。
顔はすぐ男らしいんだけどね。
あれがちょっと残念なんですよね。うん、まあ、卓球しながらのセリフがそもそもいないからっていうのもありますが、あの、マリンちゃんの男言葉の違和感結構好きだったんで、また見れるかとちょっと期待したんですが、なかったです。というあたりとかも残念だったので、まあ、キャラクター、こう、キャラクター性、キャラクターの特徴をゴリゴリ押し出すような日常会を見てみたい気がしますよ。
そうですね。
マリンちゃんが楽しみです。
はい。
では続きまして、ゴーレムハーツの第10話、内容としましては、ノア君は、エレボスさんのために中に入って、その、リドルゴーレムの、人間を殺してるやつと、話して戦い、戦闘開始ですという展開でした。
リドルゴーレムのデザインダサくて笑いましたね。
いや、僕はこれ土偶感あってて嫌いじゃないですけどね。
なんだろう、でも全く、なんか、まあ、強さを感じないというか一瞬、えって思ったんだけど、俺っていう。てっきりなんかこれ前哨戦みたいなもんかと思ったら、こいつ本体かよみたいな感じが俺にはあったんですけどっていう。
もう第三形態フリーザ様みたいなもんですよ。
はいはい。あれでも第三形態はなんか顔でか長いやつじゃなかったっけ。
あれが第二形態ですね。
まあでも本当に、まさかこんなにがっつりは、当然さ、何突入するや突入するんだけどさ。
はい。
なんだろう。こんなに無謀に突入していくとは思わなかったから、ちょっとびっくりしたんだよね、今週っていう。
ノア君はこれでいいですけど、この付き添いも一緒にドタバタ歩いてるのが、お前そういうやつだっけってちょっと思いましたけどね。
まあそうだね。
でもまあ突入することに関しては、普通は行かないところ、普通は越えていかない一線を主人公だから越えていく。で、それが周りに波及していく、影響していくっていうところに関しては、まあまあ王道感あるんで、そんなに嫌いではなかったですけどね。
うん。
ただまあ、中でドタバタする必要はなかったと思うんですけど。
そうだね。まあ、今週のあれだと本当に、孫はどこ行ったんだ、孫はっていう。なんか、狙ってんのかな、どっかで。一生懸命。
孫はどういう作戦でしたっけ？
いや、別に、最初からいねえからさ、孫。単独行動するぜって言ってたけど。まだ会った感じもないし、もしかしてもう死んでるってことはないよねって。
それは面白いですけどね。
うん。
そんな、連盟の窓隠しであるまいし。死にはしないですよ、そんな。うん、
ねえ、畜生、ここであいつのバーサーカーがあればって言ったら、実は孫がこう、本当はこの塔の一番上くらいで刺されたっていう。
そうですね。まあ確かに言われてみればもう連盟に所属してるんですよね。
そうだね。
言われてみればもう連盟の窓隠しなんですもんね。じゃ死んでもおかしくないですね。
死んでもおかしくないよって。いやー、ていうか連盟の窓隠し、本当に信頼感ねえな。
このパターン続けてほしいですね、あと一回。いやー、という感じ。いや、僕は結構敵のデザインもこれはこれで嫌いじゃないですし、
うん、
なんか人格的にこの まあなんでしょうね、普通に悪役、ゴーレムを使う人間という悪役を出してくると、その悪役っぷりに関してある種の説得力とかが必要になってくるんで、まあ少年漫画においてきちんと戦って倒すべき悪役、悪人とかを設定するのは大変だとは思うんですが、それをこういう人間ではない何か暴走した、まあ怪物的なものとしてもう描いて、で倒しても特にそんなに悪く見えない、バラバラに粉々にしてもそんなに主人公側が悪役に見えないということで、まあ、敵役が暴走した自我のあるゴーレムっていうのに関しては、まあ、わかりやすいし、合理的な設定かなと思うんで、この感じで、いい解決まで、オチまで流れが続くんであれば、うん、パターンとして見えてくるかなっていう感じがちょっとあります。
まあ、そうだね。まあ、ほんとこのリドルゴーレムさん、なんかゴーレムを、なんか槍状に加工できるみたいな能力なんかわかんないですけども。
まあ、ゴーレムの形を変えるみたいですね。
うん。まあ、果たして、これでもノア君のなんか、対する、こう、なんか天敵みたいな能力な気がするんだけどっていう。
まあまあ、まだわかんないですからね。
うん。
まあ、ある種ノア君の自分の体をゴーレムにっていうのも、体、形の変換に近いものあるかもしれませんからね。
うん。
なんかそこで拮抗できるのかもしれませんよ。
そうだね。まあ本当だからバトル描写ね。ゴーレム同士のバトル。まあ結構、すんなりしたのしか今のところ描かれてないんでね。
はいはい。
なんかちょっとだから相性とか特性みたいなのが出てくるのは楽しみですね。
では続きまして、トマトイプーのリコピンの第13話、内容としましては、リコピンの彼女のカロちゃんはにわかとして、なんかイベントに参戦するんですが、なんか、にわかを排除しようとするオタクと衝突したりとか、新参を一緒に撃退したりとかしたりとかしているんですが、全員、で、徹夜組でルール違反だったんで、グッズは買えませんでしたという展開でした。
いやー、教育漫画ですね。
そして、ルポルタージュ漫画ですね。
そうね、この迷惑勢がどんな奴らがいるかっていうルポ漫画だよね。
なんか、まあまあ、リコピンにたまにあるルポ界だなと思いましたよ。
ソサゲー会とかね。
ソサゲー会とか、そのオタクの分類とか、地下アイドル会とか、あれと同じですね。
そうだね。
特にギャグ的な設定の何ら入らない、現実を映し取るルポ会でしたよ。
その通りだね。いやー、なんかギャグっぽくしてるけど、あんまりギャグにならないからね。
そうですね。実際に起こってる現実のおかしさを指摘してるだけですからね。うん。
せちがらさしか出てこないからね。まあまあでもね、ゆえにね、ちゃんと最後ね、やっぱり、このマナー違反とか、ね、規約を守ってない人たちが最初は淘汰されるべきっていうところで、はい、大勝利って言われたのは良かったですけどね。
そうですね。チケットキャンプで高額で取引するのは良くないことですね。
そうだね。このまま、ね、現実を映し取る漫画になってしまうんでしょうか、リコピンはっていう。
まあ、結構今ぐらいの頻度でやってくるんじゃないですか。
はいはいはい。まあ、数回に一回くらいって感じで。
数回に一回。お話のパターン、お話作りのパターンの一つとして、この現実ルポっていうのはやっていくんじゃないかと思ってますけどね。
うん。
まあ、延々とこれだけやっていくとしたら、それはそれで、すごい漫画になると思います
けど、ね。逆にね。習慣で確かに、これだ、こういう、このレベルをやり続けたら、それはそれで大変そうな気がするね、確かに。
という、それこそ、第二のコチカム、コチカ、それで言ったらコチカメはちゃんと現実の問題を映し取りつつ、雑にギャグにして雑に落として終わりましたからね。
うん。
ちゃんとしてましたよね。
ちゃんとしたね。
うん、という意味で、このルポ漫画の感じっていうのはコチカメをさらに一歩進めた現実性があるかなと思いますよ。
果たしてそれがいいのか悪いのかよくわかんないけど、まだ。
いや、ということで、次回以降が楽しみです。
はい。
では最後に目次コメントとしまして、新連載、坊主ビーツ平野先生、長く面白い漫画になるよう、お寺で願ってきました。よろしくお願いします。
おぉ、どこで願ったんですかね。
どこのお寺か教えてほしいですね、
うん。
長くっていうのがいいですね。
いいね。
面白い漫画になるよとかではなく、長く。いいです。あとは、一応センターカラーのサイキクソ麻生先生、アニメにいよいよ放送開始です。一視聴者として楽しみ、皆も見てくださいということで宣伝でした。
うん。
そして、一応川田先生は、浮かれて挨拶が遅れましたが、今年も精一杯頑張ります。よろしくお願いしますということで、一週遅れの新年の挨拶となりました。
いや、そうだね。いや、まあ、ね、アニメ化記念とかね、あったから、それはまあ、そうなるよねっていう。
まあまあ、浮かれてましたからね。それはしょうがないですね。
そして、 まあ、あとは、銀魂の空知先生。実はこれ年末に書いてます。ようやく休みです。とりあえず寝るっていう。
はい、
はい。いやー、厳しかったんすねっていう。そして寝正月っていう。
ああ、確かに。確かに、確かに。いや、まあ、実際他の人も同じスケジュールなのかどうかはわかりませんよね。
うん。
なんか前倒し進行、いや、年末進行があるから、この号までが年内に仕上げないといけなかったっていうことなのか。なるほど。いやー大変だなと思います。あと、一応最終回クロスアカウント達先生、最終話の続きは3月発売予定の単行本にて収録。興味ある方はぜひどうぞ。あんまり最終回っぽくないコメントですね。
いや、そうだね。まあまあまあ、書き下ろしもあるからそこでっていうことなんで終わりましょうけれども。
はい。
まあ、だからこそね、さっき、本編でも言ってました、真央ちゃんのこと書かなかったりしたのかなっていう感じだからね。
ああ、そっちで保管っていうことなのかもしれませんね。
まあ、本当に成長した真央ちゃんが美人であればいいなって思いますね。
いやーそうですね、幸せになってたらいいなと思います。そしてフルドライブ小野先生、増ページにマリンさんが来て少し大変でした。でもマリンが笑ってくれてよかった。
なんかちょっと狂気を感じるコメント。
不思議なコメントでしたね。
うん、不思議なコメントだよね。
増ページにマリンさんが来て大変でした。でもマリンが笑ってくれてよかった。
なぜ次がマリンになってんのかって、急に慣れしくなってんのかって。
増ページにマリンさんが来てって言い方もなんか、うん、何かが見えてる感じがしますしね。
うん。やばいね、なんかちょっと楽しみだね、この後のコメント。
いや、コメントはちょっと今後、注目していきたいですね。
うん。
あと、イラギソのニラさん、三浦先生、せっかく声優さんとお会いできたのに、コミュ障すぎて、キョトるだけの30代。ということで、三浦先生、最悪もっと上かと思ってましたよ。
40代くらいっ
ていうね。40代以上も全然ありかと思ってましたが、30代が確定しました。
そうです
ね。意外と近いかもしれませんね。うん、来週は、新年祭の第2弾が始まります。奇才監督との出会いが少女の運命を変えた、異彩の女優志望の少女が奇才監督と出会い、アクタージュ、原作、松木達也先生、漫画、宇佐崎史郎先生となっております。この、ロゴの漫画っぽくなさ。
いや、そうだね。いやでもなんか、ちょっと変わったことをやろう感っていうのがすごい出てて、それはなんか楽しみじゃないですかね。
いや、本当ですよ。やっぱり、ジャンプは変なことをやってこそ、たまに、その、世代を塗り替えるというのは何でしょうね、うん。たまにちょっとその、パラダイムシフト的なものを生み出す雑誌だとしですかね、やっぱり。
そうですね。まあ、デスノートとかもそうですからね、一
番。はいはい。
あります。
そういう意味で言ったら、やっぱり、例えばこれが成功するにしろ、成功しないにしろ、当然、成功するっていう確率をある程度見込んで、向こうはやってくるでしょうし、で、どんな作品でも当然失敗する確率は一定あるとは思うんですが、どっちに転ぶにしろ、やっぱりその変わったことをやるっていう姿勢はすごく、大事だな、やってほしいな、だからこの漫画はすごい楽しみだなとは思います。
そうですね。まあね、ちゃんとクロスアカウントが終わって、亡くなってしまった女優枠を埋めてきますからねっていう。
確かに。そうですよ、女優が、どうしましょう、ツイッターやってたらどうしましょうかね。
どうしましょうね。裏アカウントでなんか、つながったらどうしましょうかねっていう。
いや、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
あとはセンターカラーが、秒で大麻アクション新年祭第2回センターカラー25ページの、坊主ビーツがセンターカラー。もう一つは、上限の鬼との戦いの行方は&ジャンプコミック売り上げ好調記念センターから鬼滅の刃。ジャンプコミック売り上げ好調だそうです。
まあ、いや、いいことですね。今回も掲載順2番だし、いや、鬼滅来てますよ、来てますっていう。
いやー、ほんと盛り上がっています。で、来週ボルトが乗るんですが、こちらセンターカラーの記載がないので、センターカラーじゃないんですかね。
そうだね、書いてないってことは違うんじゃないですかね。
ついにボルト。毎回センターカラーだったのが終わりを告げたんでしょうか。
うん。
ということで、来週8号1月22日発売となっておりますが、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。